カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、シコ・ウン・サクソマーエプ、シコツコの大蛇で、語りは、黒川手締め戦、録音は、1961、昭和36年、10月29日です。茅野茂の愛の神話修正、第1巻、カムイユから編1、より、お聞きください。
ハスス、ナスス、シコテンコタ、ハスス、ナスス、ポロトアノア、ハスス、ナスス、ヌネトオタ、ハスス、ナスス、ノカアシケ、ハスス、ナスス、ウチネアンタ、ハスス、ナスス、ウヘパシワ、ハスス、ナスス、ウハワサワ、ハスス、ナスス、インカラサク、ハスス、ナスス、ウオキコルミ、ハスス、ナスス、ウサマユンクル、ハスス、ナスス、チポワアルキ、ハスス、ハスソンウオキコルミ、ハスソンアスソンイサムタンキコロ、ハスソンアスソンエネアウヤニ、ハスソンアスソンウコランネ、ハスソンアスソンウェンタラパナ、ハスソンアスソンアオイラキナ、ハスソンアスソンテタアリキャンコロ、ハスソンアスソンウスプンガムカ、ハスソンアスソンウシキラムカ、ハスソンアスソンイワンジコルペ、ハスソンアスソンシブソキワ、ハスソンアスソンイケサンパナ、カスソンアスソンウェンタラパナ、パスソンアスソンアオイラテコロ、ハスソンアスソンアレアン、ハスソンアスソンジネアスコソン、ハスソンアスソンジルスカカスパ、ハスソンアスソンウウマタカ、ハスソンアスソンアイラミスカリ、ハスソンアスソンオロワノ、ハスソンアスソンポトケソン、ハスソンアスソンウトパノア、ハスソンアスソンケセアンパ、ハスソンアスソンエノメアイネ、ハスソンアスソンオクサマヨンクロ、ハスソンアスソンウテトイポキ、ハスソンアスソンウテトイカシ、ハスソンアスソントコンペンピセ、ハスソンアスソンエコヘトコ、ハスソンアスソンキラロキネ、ハスソンハスソンウサマヨンクロ、ハスソンアスソンキロレコツナ、ハスソンアスソンウオキクルミ、ハスソンアスソンケシャパーパスソンアスソンネリキャナカハスソンアスソンアラミスカリハスソンアスソンエノメアイネハスソンアスソンモタナコハスソンアスソンオネテカタハスソンアスソンケマラチチハスソンアスソンオテクラチチハスソンアスソンアキワアナハスソンアスソンエネイタオキコルミハスソンアスソンシチネトマムハスソンアスソンウネノアンペハスソンアスソンウシピスカニハスソンアスソンウパルピスカニハスソンアスソンウレサランペハスソンアスソンアイカヤペコロハスソンアスソンエオカキペハスソンアスソンタタタタハスソンアスソンノカムカムノチハスソンアスソンウヘコオテハスソンアスソンシノシノコロハスソンハスソンモチソクルカハスソンアスソンエチャリチャリハスソンアスソンタタオペレハスソンアスソンイコヘタテテハスソンアスソンイコパスロタハスソンアスソンエネオカリハスソンアスソンアルインカムイハスソンアスソンシコテンコタハスソンハスソンタパントオタハスソンアスソンエアンキキワハスソンハスソンエウェノラハハスソンアスソンタパンシコタハスソンアスソンウムンカイサムハスソンアスソンニタイカライワイサムハスソンアスソンムンカライワイサムハスソンアスソンカムイネヤカハスソンアスソンアイヌネヤカハスソンアスソンエエカランケハスソンアスソンエヴェノーラハハスソンアスソンエコトワイサムハスソンアスソンエヌネコルカハスソンハスソンエコイキパクノハスソンアスソンラメトコルクルハスソンアスソンシネンカイサムハスソンアスソンアナキクコロカハスソンアスソンエモトサクノハスソンアスソンアイコイキキカハスソンアスソンエアイカブアクウハスソン 아수순내부엔따라바수순아수순아기와해다바수순아수순웬따라반체코로하수순아수순이따간기코로하수순아수순우에카니체하수순아수순순에루스카쿠세니이케세안파치란테와노네노에키아카나스네아테니시라이누모시라이오포쇼레쿠스니나스카니인카라나쿠손노카네히네오라옥사마인쿠르오테테스트라쿠시노야누야코호푸네오라노이코파쇼타이코파쇼타와오로와노시코테인콘토피스칸문카우스니타이카우스페네르웨네サクソマイ、サクソマイって言うんだから、それでフラハルしてたから、これからの意味あえらました。
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編154ページの解説を読ませていただきます。私は支笏湖に住む大蛇。ある日、オキクルミとサマユンクルが、船でやってきて、昨夜、大蛇に追いかけられる夢を見たのに忘れてしまった、というものだから、私は腹を立てて、おひくるみたちを追いかけ回した。しばらくして目を覚ますと、木の枝にぶら下がった私の体を、おひくるみが切り刻んで、あたりにばらまいているのが見えた。お前の匂いがひどいものだから、このあたりに草木も生えず、近づいたものさえ死んでしまう。困ったアイヌたちに頼まれて、お前は退治しに来たが、理由もないのに殺すことができないので、わざとお前を怒らせて殺したのだ。これからもそうしたならば、湿地の国に追放して、人間の国土に住めないようにしてやるぞ、とおひくるみが言った。それからというもの、支笏湖の周囲には、草も木も生えるようになった、という話。アイヌの物語では、自分の死体を自分の魂が見ていると表現することがある。この話の中で、体を切り刻まれた大蛇は、小さな蛇になったと私は考えている。シコ、ウンサクソマエル。支笏湖の大蛇の解説でした。以上で、カムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は、植松ゆきでした。